あの日を忘れない、被災地の今、東日本大震災からの教訓。問い合わせ、危機管理課、電話 235-4790。平成23年3月11日。あの日起こった未曽有の災害は、日本中の人たちの防災意識を変える大きなきっかけとなりました。震災から5年、被災地には今もなお、元の生活に戻ることができずにいる人が多くいます。あの日のことと現状を正確に知ることが、今、私たちに必要とされていることではないでしょうか。復興への道のりは長く遠いものです。復興事業を支えるために、全国の自治体からは多くの職員が震災直後から派遣されています。市からの今年度の派遣職員は、岩手県大槌町、宮城県石巻市、福島県相馬市に一人ずつの計3人。今回は、海老名市防災講演会での平野大槌町長による講演内容の抜粋と、派遣職員の現地からの報告などを紹介します。写真、名刺台。大きな会場でスクリーンを背に講演する人の話を聞く大勢の参加者です。写真終わり。災害時における住民の行動、共助による支援体制のあり方。1月16日に開催した海老名市防災講演会より抜粋。講師、平野幸三大槌町長。大槌町総務課職員として業務中に津波が襲来。震災当日は自身も庁舎屋上で一夜を過ごす。津波の甚大な被害により、当時の町長を含む40人の職員が犠牲となった中、町長職務代理者として町政運営の陣頭指揮を取った。平成27年8月、大槌町長に就任。ひょっこりひょうたん島の歌詞、後ほどの写真説明参照、を胸に、私は南極に立ち向かっていきます。怒りや悲しみ、これを安心な未来に転換することが私の使命、と講演会の最後を締めくくった。写真、名刺台。演台のマイクを前に講演している平野氏です。写真終わり。3月11日14時46分ごろ。私はあの日、20から30代の直属の部下を5人、目の前で亡くしました。あの時のことを思うと、今でも生き残った後ろめたさがあります。私を含め、被災した人たちの人生は、あの日を境に、大きく変わりました。地震直後、庁舎前に災害対策本部を設置しました。完全にインフラは途絶。机と椅子を並べただけの対策本部でした。本部設置時に職員は50人くらいいましたが、その時に津波が襲ってきました。50メートルくらい前に真っ黒い壁が迫ってきたように見えました。先輩職員が、津波だ津波だと大声で叫び、私たちは蜘蛛の子を散らすように逃げました。非現実的な屋上での一夜。庁舎玄関前にいた私は少しでも高いところへ行くため、屋上につながる3階に向かって走りました。屋上から見た庁舎周辺はまるで海のようで、津波で流されてきた瓦礫でいっぱいでした。その中に、上半身だけが出ている私の部下がいました。5メートルくらいの距離にいましたが、声をかけることしかできず、だんだん沈んでいく姿をただ見ていることしかできませんでした。その時はあまりの光景に涙を流すこともできませんでした。当日は 雪がちらちらと降る寒い夜で、プロパンガスが爆発するバーン、バーンという大きな音だけが響いていました。大画面で戦争映画でも見ているような非現実的な感じでした。庁舎内で生き残ったのは、私を含めて22人。家族や同僚の安否を気にしながらも、庁舎屋上で助けを待つしかありませんでした。職員の心身も危機的状況に。市街地は道もなく、瓦礫の山と化しました。地震と津波による山火事は、発生から25日目の4月5日に鎮火しました。暖房器具や灯油も乏しく、心も体も冷え切っていました。各避難所でもライフラインが分断されて、救援物資が届かず、大変な状況になっていました。避難所には職員を配置する計画でいましたが、配置できた職員の数は少なく、避難住民からは罵声を浴びせられることになりました。対応している職員たちも、自分の親兄弟や自宅を失ったりしていました。そんな中でも避難所に泊まり込み、昼夜を問わず住民対応に当たらなければならない。業務とはいえ、彼らは完全に疲弊し、心身ともに疲れ切っていました。役場の職員に向けられる視線や期待に対して、過度の責任感や自責の念、怒りっぽさなどの兆候が見られるようになり、どうにもできない危機的な状況になっていました。控除の限界。役場は当てにできない。これが住民の声でした。避難住民は漂流していた瓦礫を集めて火を燃やしたり、ドラム缶を拾い、湯を沸かして風呂を作ったり、自然発生的に避難住民による避難所運営が始まりました。